HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
現在山梨県甲府市に現存する日本最古のぶどう園、丸木ぶどう園の設立より10年ほど前、明治政府は殖産興業の一環として1880年明治13年兵庫県加古郡に国営のワイナリー播州ぶどう園を開設しました。広大な土地に本格的な栽培施設が設けられ、期待されたぶどう園でしたが、当時世界的に猛威を振るっていた害虫によりぶどうの収穫は安定しませんでした。この販路も需要も思うように伸び悩む中、政府の緊縮財政により1888年ぶどう園は民間に払い下げられることになります。でワインの醸造は数年続けられたものの、害虫の問題は解決せず、1896年播州ぶどう園は廃園となりました。跡地は田んぼや畑、ため池が作られ、ため池はぶどう園池と名付けられました。しかし文献や関連資料がほとんど残っておらず、長らく幻のぶどう園と呼ばれていましたが、1996年に行われた発掘調査によって国営時代の遺構が発見され、確かにそこでぶどうが栽培されワインが醸造されていたことが裏付けられました。もし当時のワイン工場や倉庫などがそのまま残っていれば、富岡製糸場のように世界文化遺産になっていたかもしれませんね、ということでいただきました。これは知らなかったですね。その山梨県、甲州、今もワインの産地、ぶどうの産地なわけでありますけど、そこにあるこの丸木ぶどう園、これがその日本で今一番古いものだというのはなんとなくおぼろげに知っていたんですけれど、このそれよりもさらに遡ること10年前に、この兵庫県加古郡、現在地どこなんですかね、播州ぶどう園があったということです。今結構いろんなとこでぶどうを育てて、そしてワインを醸造してるわけで、熊本もワイン作ってますけど、今もやってますわな。
キッカーがやってるんじゃないですか。
キッカーワインってあるよね、なんかね。
はい、ええ、そこら辺とかやって思いますよ。
あれ、熊本ワイナリーだっけ、なんだ、その名前だったよね。
多分そんな感じですね。
ええ、で、あそこのほら、なんだっけ、あれなんつったっけ、フードパーク、フードなんとか
あった。フードパル
になんかあったよね。
あったと思いますけど、今もあるかはちょっと。
あそこで俺試飲したことがあるもん。それを思い出した。ええ、なかなか味の濃い美味しいワインができてましたよ。で、木田さんもワインはだいたい一日に一樽ぐらい飲むっていうの聞いてますけど、どうですか。
いや、ワインはほぼほぼ飲まないですね。
ワイン飲まない。今何を飲むんですか。は
い、
ビールを。
いや、ビール
です
ね。
タンク一本ぐらいですよね。ええ、
いやいや、缶ですけど。
缶っていうのはタンクですよね。
違います。
あ、
でもそうね、家におるときは缶だけど、お店は瓶が多いですよね。
いや、店は瓶
ビールね。
昔の札幌ジャイアンツみたいなやつですか。
札幌ジャイアンツって何ですか、意味が分かんない。
昔あったんで、札幌ジャイアンツっていう商品が、札幌の、
へ、
1リットルかぐらい入ってる瓶があったの。でそれが消えて生だるってのが出始めたんですよ、今から40年ほど前。だから花見とかそういう宴会とかではみんな生だるで飲んでた時期がありますよ、でその注ぎ口のところにプラスチックの、透明なプラスチックでこう蛇口みたいなのを取り付けて、でそれがビールを継ぐ時にピヨピヨピヨピヨというやつがあったりしましたね。いかにも一般大衆が喜びそうなアイデアですね、みたいな、そういう CM があったりとか、そういうような時代があったんですけど、今も樽もほとんど見えなくなっちゃったもんね。で、なんでかね、もう、そんなビール飲まなくなったからってことなのか、なんだかわかんないけど、あんま樽を見ないですね。で、でもワイン、 私はワイン、今日本酒は飲みますが、ワインの方が比率的には高いですね。で、大体あのもう私はあの安物のワインで全然 OK なんで、大体1本、720ml 入りの普通のサイズのフルボトル、大体500円前後でいいんで、私はでそれのほとんどもう今白ワインしか飲んでないですけど、1本買ってきて、で肉でも焼いて、でまあちびちびと飲み始めますと、大体1時間ぐらいで1本消えてしまいますんでまあワインはそうね、ワインはそれぐらい飲んじゃうね。だから今日あたり、まあこの後この QIC の後、現在時刻今16時53分ぐらいですけど、この後18時半から IBB ジャーナルサタデーの生配信があって、で20時半からミッドナイト前島の生配信になって、で終わるのが9時過ぎぐらいなんで、21時過ぎぐらいからさ夕飯だって話になるんで、そうなるとさ今日はどこに行くんでしょうかっていう、まあサイゼリアに行ったら絶対飲んじゃうもんなワインを。で昨日は、あそうか、昨日はここで焼酎をお湯割りで飲んでたので今日は酒抜こうかな。重曹のアーケードにね、鶏刺し屋ができたんですよ。できたっていうか、もうできて1年ぐらい経つんですけど、鶏刺しのテイクアウトの店があるんですよ。聞いてます？
あ、私に振ってるんですか？
はい、はい、
はい、はい、はい。
鹿児島からね、なんかいい鶏をね、直送してる店で、で、そこで、鶏の胸肉とか、もも肉のたたきとか、あと、鶏のユッケっていうのがあるんですよ。塩ユッケっていうのとタレのユッケがあってですね。それと鶏で作った生ハムとか、いろんなものがあって、あと、炭火で焼いたやつもあるんですけど、それがね、まあ、安いんだ、なんだか500円前後なんですよね、1パック。で、もちろんテイクアウトなんだけれど、店の真ん前にテーブルが置いてあって、で、そこで、ビールとか焼酎とかがほぼほぼ原価で飲める。で、まあ、立ち飲みなんで、普通にだから、アーケードで飲んでるようなもんなんだけど、美味しいんですよ。ほいでね、最近、それを出前館とか、ウーバーイーツでも、取れるってことが分かったもんで、まあ、出前館で取ろうかなと思ったけど、結局、買いに行って、結局テイクアウトだったんですけど、まあ、それでちびちびやってたんですけど、まあ、なかなかおつなもんで、まあ、こちら関西ではね、その鶏刺しとかってあんまりゲットできないもんですからね、限られた店ではやってますけど、九州、特に熊本とか鹿児島とか宮崎に行きゃどこでだって食えるようなもんなんだけど、普通にだってイオンで鶏刺し売ってっからね、だからそういうところと違うんで、それだけはちょっと不便ですけども、その店ができたおかげで本当に助かってるんですけどね。まあちょっと酒の量を減らさないといけないななんてことを今考えてるところですけど、あなたが一番ね、やっぱり飲んでるのはやっぱビールかね。
そうですね、ビールが多いですね。
ああ、タンクごとね。
いや、瓶ごとね。
ああ、瓶はあれですか、1ダースぐらいですか、大瓶の、大瓶の。
そんな
の、今熊本で大体いくらぐらい大瓶で。
700円とかそれぐらいじゃないですか、600円とか700円。
普通の居酒屋とかで。
安いとこで600円ぐらいじゃないですか。でも大体700円。
いや、まあそれが妥当なんよ。それ決して高いわけじゃないよ。それは普通なんよ。熊本じゃない、大阪だって、それなりのお店だったらそれぐらいの値段取ってるんですよ。普通に。で、天満とか、天禄とか、それこそね、梅田のどっかとか、なんか重曹とかそういったところ行くと、狂った値段のやつがあるわけですよ。で、大瓶が1本300何十円とかっていう、400円切っちゃうみたいな、そういうところがあって、もう信じられないもんね。で、まあありがたいですけどね。まあ基本そういうとこしか行かないんですけど、で、この間、例の、役所のね、仕事の送別会を開いていただいたんですよ。で、 梅田のあの JR 大阪駅の横に、バルチカっていうのがあって、その、バルチカの地下と言いながら地上なんですよ、ビルの3階とか5階なんですけど、でそこのあの、まあ、そこはどういう店が入ってるってのは大体俺も知ってるんですけど、基本大阪の有名な飲み屋さんをそこにそのテナントを引っ張ってきて、出店させてる、まあ、あの作りで、でバルチカ03って書くんだけど、その03っていうのは俺知らなかったけど、おっさんのことらしくて、おっさん向けなんですよ基本ね。だからその安い立ち飲みとかそういうその有名店がその実は大阪駅の横でもう有名店がずらっと並んでるんで、そこに行けばもうそこで大阪市内のあの飲み屋がほとんど行けちゃうみたいな、そういう夢の空間が出来上がってるんですけど、で私が、ね、そこにあるあの、あの大正駅のところにある野々屋っていう居酒屋が好きで、そこあの大正駅まで行ってたんだけど、そのあの野々屋がその、バルチカの中に出店してるおかげでありがてえなと思って時々行ってたんですけど、で今回は別な店であえて名前出しませんけど、なんかサイトを見たら高いのよこれがとか思って、これこんなとこでやるんですかとかって、高いですよって言ったら、いや大丈夫でしょうとかつって、それで結果5人で、行ったわけですけど、お酒はそんな飲んでないですよ、そんなの1人2杯ずつぐらいしか飲んでなかったと思うんですけど、全部で3万円でした。で
高っ、
うん、もうあのしかもさ、あこれ言うと店がバレるな、やめとこう。まあともかく高えなーとか思って、久しくそういう店行ってないから、俺大体あの一人で飲みに行ったら大体本当にあの2000円ぐらいで大体終わるので万っていうのを最近ちょっと見なかったんで、嘘だろうとか思って、まあまあ、まあ、私の送別会でしたから、私はまあ、まあ、格安で済みましたけど、ありがたいことだったんですけど、まあ、そんなこともありまして、まあ、いろんな店があるな、なんて思うわけでございまして。ということで、今週もお便り皆さんありがとうございます。この後 D 役はお知らせコーナーです。いろいろと今回はお知らせする内容がございます。一旦 CM です。
フロアマコン性市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化。週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
世界のファッション玉金。